ということでね、うん、お送りしておりますけども、はいはい、なんかこううまくいかんなっていうね、
うん、
全てがもううまくいかないっていう、
うまくいかないことばかりみたいな、
そうそう、
歌詞に出てきそうなね、
そうそうそう、ほんまそうですわ、うん、森田浩一とトップギャラみたいなね感じなんですけどもこの間まあちょっと髪の毛を切りに行こうかなと思いまして、
うんうん、
まあ、車に乗ってたんですよ、
うんうん、
で、まあ、借り物の車でねなんです、でなんかその散髪屋さんのね近くに車を止めないといけないんですね。
あ、駐車スペースが何かがあって、
そうそうそう、ま
あ、
いやいやコインパークみたいなとこに、
あ、そこの別店にあるわけじゃなくて、
ないんですよ、だから
近くの駐車場に、
うん、入れようかなと思って
借りた車を止めると、
そうそう、うんうんうん、まあ、それはよくある話ですよ、
うん、ありますよね、きっとね。
でね、その、まあ、何軒かその心当たるコイン駐車場を回ったんですけども、全部満車なんですよ。
わ、
全部ですよ。
そういう時ありますよね。
いや、ないですよ。
あるある、
全部やで、
うん、あるある、
どこも全部満車
なんです。空いてないことはありますって。
いや、さ、あるけど全部なんよどうしたらいいんよ俺は。
いや、しょうがないから、
どうしたらいいよって話な
それ私が今面白
いどうしたらいいんよってなる、
どうしたらいいよってなるんですけど、
うん、
それは
ど
うしましょうかね。
だからぐるぐる回らないしゃあないわけ。
まずは近く、うん、でちょっと止めさせてもらえそうなところないですかってお店の人に聞くっていうのが一つありますね。
ああ、まあその選択肢は一つあるけど、
うん、そしたらもしかしたら、うん、あ、うちの駐車場入れていいよみたいな。
まあでもそれは今回それ訴状には上がらない、そういう話じゃないんですよ。
うーん、
コインパークをどうやって止めるかっていうのは問題なんです。駐車場がないんですか、うん、そもそもね、
うんうんうん、
となるとぐるーっと回って、うん、コインパークを探すしかないわけですよ、
うん、まずね、
どんどん離れていくんやけど、
そうですね、
ここにもあったな、そこにもあったなっていうところを自分なりに探して、うん、駐車場を探すしか、まあ、うん、基本的にはない、もしくは、
うん、
コインパークじゃないけどむっちゃ遠いところに止めて歩くかっていう、
うん、
まあ、どっちかしかないわけですよね、うん、結局、10分から15分、探して、
うん、
まあそんな離れて、まあ、まあ 5,6 分歩くところに止めて、
うん、
それでもそこを到達するまで結構時間かかったんよ、
うん、
ぐるっと回ってね、
結構探してますからね。
そう、やっとの思いで止めて、うん、もうこんなもうええ時間やって、もう1時半やんけと思ってね、1時15分ぐらいやったかな、うん、かなんなと思って散髪屋さんカランコロンって入ったら、うん、中からおばちゃん出てきて、まあ、そこは息子さんとおばちゃんでやってはんねんけど、
うん、
まあ、おばちゃんってほとんど何してるかよく分からへんねんけどね、
うん、
で
なんか掃除たまにこう入ったりとか、
やったりとか、まあ、女の人来た時はなんか切ったりもしてるんかなっていう感じなんですけど、ごめんねって、うちの子今扁桃腺腫れてて今日おらんのよって言われて、と15分駐車場を探してね、
うん、
有料駐車場ですよ、100円入れてるんで、
うん、
それでね来て、
うん、
もう扁桃腺で、
扁桃腺が腫れてたらもうしょうがない、
今日行ってないって言われて、
もう扁桃腺が腫れたらしょうがないですよ、
もうど
切れませんから、
僕もうーんってなっても
う
てさ、
うん、
駐車場どうしてくれん
ねやと、晴れそうな勢いですもんね。
そうで、それだったら店開けんなよと思うんやけど、
開けてはいるんですね。
開けてはいて
ね。
カランコロンって。
本日、扁桃腺腫れているため、
そうそう、
息子はいませんみたいなのを書いてるんですね。
休業とかないね。ガチャって入って、おばちゃんおってんで、うん、あーって顔して。口もぐもぐってしながら、う
ん、
あーって。
なんか食べてた。
なんか食べてはったんや。今日おらんのよっ
て, 言
って。明日やったら治ってると思うんけどって言われて。
もうちょっとで治りそうなんですね。
そう、もうちょっとで治りそうやったんや。
なんというタイミング。
わかりました。じゃあまた。うん、その時に来ますって言ったけど、うん、頭の中ではもう今日は狂気だなあかんと思って、
うん、
もう次とか探そうと思う
維持みたいになってきます
ね。そう、これでまたね、うん、一山越えた、一山越えた、また次の問題が出てきて、うん、駐車場やっと越えたと思ったら、うん、今度は次の散髪屋さん探さなあかん、
うん、その近くに他の散髪のお店あるんですか、う
ん、あるんで3軒は知ってるんです、
うんうんうん、
でもどこに行くかってね、やっぱり初見やから、初めてのね、
難しい
わけ、
なかなか初めて入るのってね。
でももう今日切りたいわけよ、もう今この瞬間に切りたいわけ、
う
ん、なぜならもう早く温泉に行きたいわけ、僕はお昼休み取ってるから温泉に行きたいのよ。
お休みでね、
うん、温泉行かなあかんねん、肩のね、だから、うん、早く切らんともう3時で受付終わるし、
うん、あ、もうじゃあいい時間ですね。
いい時間やわな、どうなんなって、
で、まあ、しゃあない、私だったらもう切らないけど、
いや僕はもう、いや絶対温泉行こうと思ってたから、
いや温泉に行ったらいいですよ、うん、切らない、
あ、髪の毛を、
そう、うん、
あ、いやいや切りますよ、もうそうし切る時ないねんから。で、まあ、何軒か思い当たる節があって、
うんうん、
一軒、あ、ここ行ってみようかなっていうところにね、
うんうん、
行ったんですよ。
行ったんですか。
ガチャって入ったら、うん、誰やこいつっていう感じで、
そうですね、
町の散髪屋さんなんで、うん、明らかに
一元さん的な、
知らないやつが入ってきたぞっていう感じ
おってなって、
ってなって、うん、よく耳を澄ましたら後ろで小田川さんの番組が流れて
る。
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
君の家のご飯や食卓の絵を描こう。和歌山放送では大桑と協力して僕の私のうちご飯ポスターコンクール参加作品を大募集。四つ切りサイズまでの大きさで画用紙などに自由に描いてください。和歌山県在住の保育園幼稚園児小学生の方で裏面に氏名、学校名、学年、住所、電話番号を明記してご応募ください。 優勝作品には大桑商品券をプレゼント。宛先は郵便番号 640-8577 和歌山放送内ごはんポスター係まで。
マイクで直撃
教えてジェリー。はい、
普通って便利な言葉ですよね。
普通、
これ
何が普通、普通え、じゃあ長いのは、
うん、多分長いのは長くしてって言わなかった。で短いったら短めっていうと、うん、これ普通、
それどれぐらいの違いがあるのかが分かんないですね。
ただこの普通っていうのは、うん、僕小学生の頃からずっと言ってます。
普通、
うん、
あ、じゃあもう昔から
多分業界標準なんでしょう。そのもみあげの長さ普通っていうのは多分
普通はこの辺だみたいな、
そうあんねん。多分これも構図利用美容専門学校の学生に聞いたら全員分かるん
か、
多分
そう耳の3分の1ぐらいまでとか、なんか耳たぶまでいったら長すぎんとかあるんでしょうね。
だから子供の頃からもうずっとどうするって聞かれて、普通かって聞かれて、
普通かって言われたらもう
普通です、
普通です。
それをもう20年繰り返してるんですよ、うん、聞かれるまで普通ですっていう。ほんまは長くしてみたいんやで、
うん、
あの昔のあの窪塚洋介みたいな、窪塚洋介じゃないだ、 GTO に出れたあのなんかこうがっちりした男がちょっとなかったやろ、うん、名前出てけへんけどな、
うん、長
くしたいとか思ったこともあんねんけど、うん、もうややこしいから普通です、うん、
普通え、冒険しないんですか？
いや冒険
別にもう誰に怒られることもないし、
いやもうって今まで誰にも怒られたこと一回もないですけど、
それでも普通にしてたからかもしれないですよ。
あ、そっか。
もしなんかビューンって長かったら、
ちょっと長く長めやったことはありますよ。そのとあのね、お店によって、その着る人によってのね、美的感覚でちょっと長めの、
その人の普通があるんですね。
普通って聞かれへんかった時もあるんですよ。そうしたらちょっと長めだったりとか、ね、
そうか
そうか、そういろんなことはこの僕の二十数年の、 あの髪の毛人生であるんですけども、
へー、
これは普通です。さあ、このコーナーマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、こちらでは中川智美大人気アナウンサーの絶好調な日常じゃんじゃんご紹介しています。さあ、うん、今週は
そのね、
うん、
あれですよ、ラジオがお店に行ってかかってた時って、
うん、
ま、その利用店だけではなくて、
はい、
他にも、ええ、まあ、居酒屋でかかってた。
いや居酒屋でかかってないでしょ。
あります、
え、
あったんですって。それが
ないですよ。
あったの、
ええ、
あの、まあ、今週の話じゃないんで申し訳ないんですけど、
ええ、居酒屋の店頭でね、
店頭で、
ええ、前あの
、はい、いらっしゃいませみたいなところの、
なくなりましたけど、市駅の庄屋でね、店頭で、
店頭で
のラジカセでラジオ流れたことはありますけど、
嬉しいですね。
あの、はいはいはいはい、うん、喜んでの合間にラジオかかったことありますけどね。
合間にラジオがかかった、
ええ、もうそれ、あの、あのお店ももうね、和歌山市駅からなくなって長いん で、
そうです、ね、2011
年か12年ぐらいなくなったんで、だいぶ前の話ですけど、
5、6年前、
うん、で、居酒屋さんで、
うん、あのチェーンではなくて
個人
のお店で、ま、私の想像ですよ、
ええ、
あのおそらく仕込みの時とかに、うんうん、準備中の時にね、聞いていただいてるんじゃないかと思うんですが、
そうで
しょうね、その日は友人に誘われて、
うん、
ちょっと最近ハマっている美味しいお店があるから、はい、ちょっとカウンター形式になってて、
ええ、
あのたこ焼きとか焼いてくれたりする、まあバーでもない居酒屋、
軽い感じのね、うんうんうん、お店やね、
ええ、あるから行こうよって言って。
なるほど、いいですね。あったかいもんがあてで食べられるっていうのはいいですからね。
嬉しいですからね、うん、でちょっと行ってみたことがあったんですね、
うん、
何人かで、
はい、
でガラッと入ったら、
うん、
あのどうも
平井さんが店番をしていたとかびっくりするね、それ。
うん、
それはラジオもかかってるかもしれへんし、
それもかかるでしょう、関係者の力でしょう、うん、それは。
そうじゃなくて、
そうじゃなくて、なんか奥の方からその、うん、なんかね、長い、奥に長い細長い感じのお店で、うん、店奥の方からかすかに、
ええ、どこか
で、どこかで聞いたことのある、あの健康の番組が聞こえてきたんですよ。
健康の番組、
健康みたいな感じの番組が聞こえてきて、うん、あれ待って、
ええ、
これはもしかして、いや、もしや、
ええ、
でしばらく聞いていると、
ええ、
あの小田川さんの声が、
小田川さんの声が流れてきて、
うん、で別に友達に、
後ろで小田川さんがおったんじゃないですか小田川さんがオーナーの店がオープンしていた。
それだったら もうもっと小田川さん前に出てきて
る。ああ、そうか、
うん、
後ろじゃない、
いらっしゃい
って。そうやね、
うん
うん、で違うか、
うん、完全にもう番組なんです
よ。ああ、そうですか、
うん、あれと思って、
ええ、
でもそのね、お店の店主さんがすごい若そうな方 で、
ええ、そうですか、
20代の後半、
ええ、まあ
もうちょっと若いかもしれないっていうぐらいの方でね、
はいはいはい、
でその人ともう一人ぐらいでやってるお店なんです、うん、
ええ、
でどちらも若い方なんです。
なるほど、
珍しいなと思って、
ええええ、
で
なんていうんですか、若者が一番聞くラジオといえば和歌山放送の AM じゃないですか。
そうなんですか。
そうですよ、当たり前です、
小田川
さん、小田川さんがもうバッチリ受けてるんです。
なるほど、
ええ、
それで、
はあ、
言い出そうかどうしようかみたいな気持ちにちょっとなるわけですよ。
気持ちにはなるな、
うん
うん、気持ちにはね、
だいたい、まあ、98% ぐらいは言わない。
そうやね、うん、基本言わないですよね、うん、聞かれたらね、
そう、あれもしかしてとか言われて、そこまで言ったら、うん、嬉しいんで言うんですけど、
それはないですわ、あんまり。
そう、ないんで、うん、まあ言わないんですよ、
うん、 じゃあ言うのもね、うん、いやどうもこれ私でんねん、この CM 私です、あこれ次の CM 私、あこれも私、あこれは南くるみさんですとか、そんなん言うてもしゃあないしね。
ありがとうございます、う
ん、
もう
そんなん言うても ね、
う
ん、
そうで、まあ、おそらく気づかれませんし、うん、まあ、友達とね話をしている中で
別に急に仕事の話するのもね、私私っていうのもね
おかしいですし、
ね、
で友達も別に話さなかったんです、ちょっと聞こえてくるなとは思ってた
んで、そうそう、でね、街でうっすら聞こえてるの気にしすぎないよ、
そうそうそう
この会社の人はみんな、
うん、我々気にしちゃうんですよ、
気にしてるん
で、あれってなる、
そうそう、あこれうちやなっていうのは、うん、あこれ ABC やな、すぐ分かる、
そうそうそう、
あこの CM は OBC やみたいな、すぐ分かるかな。
結構しばらくねかけて30分ぐらい、ご飯食べてたんです、最初、
はい、
でその後、うん、お客さんが入ってきまして、ガ
ランガラン、
でその奥の席の方に行ったんですね、
ラジオうるさいないか、
その辺から、
違う、
その辺からかかってるんです、ラジオ
は、はい、ああ、はいはい、
そしたら、うん、お客さんが先言わないで、違う、あの綺麗ではなくて、変えてって言う、
あれ
で、
あれ、
あのお店の方が、あすいませんみたいな感じで、すごいあの音楽の番組に、
あれあれ
ね、
それだね、そ悲しい話やめてくださいよ、
なんかなと思って、その人は多分、お客さんは、FM のね、なんたら、
うちも FM で放送してますよ、
ワイド FM じゃなくて、802とか、
この802行ってきましたよ、FM 大阪も行ってきましたよ、
うん、好きなんだと思うんですよ、
そうですか、
それ系の
それ系の
に変わって、
あら
ーあーと思って、
全然分かってないですね
あーってなってしまう、こういう時ってなんか切ないですね、
それやったらもう言うた方がええと思う、あそれうちのなんですって私私って
それを言いに行くんですよ、
そうそうそう、
結構勇気いりません、
いやお店の人にも言うといて、いやこの人実はね今の CM の人なんですよって、周囲周のってなるかもしれへんや、
そしたらじゃあたこ焼きおごるわみたいな、
そうそうそう、お土産にも出してくれるかもしれへんし、
なります、
分かれへんけど、
うん、でも一か八かみたいになってくるから、
そうやね、次行きにくいよね、
そうなんですよ、
それで失敗した時に2回目の店行きにくいわね、
行きにくいんですよ、すごい美味しいお店ですし、
おおそうか、うん、BG 上げてしまった、
音楽がね、
すいませんすいません、
そんなことがありまして、
あら、ごめんね、おち言うてもうて、ごめんごめん、
う
ん、
そういうこともありますよね、
いやでも前も僕言ったことありますけど、僕うっすらラジオが流れてたことあって、その街中でね、
街中で
うわーと思って、ラジオ流れてるわ、誰が聞いてんのかなこのエリアでと思ってね、とうとう歩いてた時ね、で前そう何遍かあって、あーと思ったらカバンの中に入ってる自分のラジオがスピーカーになって電源が入ってる、
それそれそれありますね、
あんのかい、
ある、私もカバンにチェリーさんと同じようなパターンのポケットラジオ入れてて、で本当にたまにあのホールドが解除されて、
そうそうそうなん
なるんですよ、で家の中で私しばらく気づかなくて、なんか鳴ってるな
と思って、そうそうそうそう、
で、あれラジオが聞こえる、あれ窓閉まってるなと思って、
そうそうそうそう、
そうで怖くなってきて、
そうそうそうそう、
あちこちなんかこう耳を澄ませて壁にこう近づけてみたりとか、違うな違うなとか思ってたら自分のカバンの中になったっていう、
ある、
ありますね、
あるね、あれ何なんでしょうねなんでスイッチ入ってまうんでしょうね
やらかしますね、
そうなんです
よ、夜が多かった、
あ夜が多い、僕その道端はちょっとびっくりしましたね、いやこんなところで誰どこの家から音漏れてるわと思って、全部自分の歩いてるカバンから音が出てたっていうのねありますけど ね、
ね、
残念でした、
はい、まあ、皆さんのお店に行って和歌山放送がかかってたら、これ和歌山放送ですよねって言ってください、
そうそう、楽しいねなのと言ってね、
よろしくお願いいたします、
参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
ラジオ祭りスペシャル、
やった
なくす、
もうああいうところだとね、すぐどこに何置いたとか、持って帰るのとかを忘れちゃうんですね、
は
い、
ポットのケーブルなくす、
ポットをね、
ポット持って行ったんですね、
マンマカフェで使ってたんです、で会社から、ね、持ってきて、ポットを持ってきて、
はいはい、
でそれをこうあの紅茶を入れるときに使ってたんです、
お湯沸かしてね、でそのね持って帰ってきて、さあ
こう、荷物をこう出してたら、あれポットのケーブルどこかなと、
電源のね、
どの袋にも入ってない、
そうなんです、
カゴにも箱にも
結局出てこなかったんですよね、ということでケーブルだけ買わせていただきました、
はい、
ピーコックのねケーブルだけ買わせていただきました
んで、今便利ですよね、すぐね注文ネットでできますから、
ケーブルだけ売ってました
よかった、
どのポットにも適用しますって書いてたんで、
よかった
そのメーカーやったら、
今のところ順調ですしね、
よかったです、みんな長靴、
雨でしたからね、
前日ね雨が降りましてね、長靴を持ってきた方がいいんじゃないかということで、私も2年前にあのタケノコ掘りに行った時に買った長靴をね持ってきまして、
活用してきましたね、
活用させていただきました、 餅巻き参加の土山さん、
はい、
OBC のラジオ祭りで川柳を披露していた。
はい、そうなんです。
受けてなかったっていう。
それはまあ
主観ですよ、うん、我々の主観ですよ。
主観なので、
土山さん OBC のラジオ祭りに朝は行って、昼はうちのラジオ祭り、
ね、同じ日にありますから
ね。そうなんですよ、川柳を披露していた、
うん。そう、なんか番組を表す川柳みたいなのをそれぞれ発表するっていうコーナー。
それ難しくない？
そう、
新しくて。それ難しくない？
こっちはこっちでやりくり川柳やってたんですけど、
やりくり川柳
全然違うじゃないですか。
そうそう、それマジやんそれ
で。 ま、どんな風に、ね、なったのかっていうのはね、まあ、言った方は分かるかと思います、
ね。まあ、もうちょっとラジコで追っかけもできない時間帯なんで、ね、
そうなんですよ。
月曜日ムーナーシ
ー、はい、
ラジオ祭りのね、この次の月曜日、うんうん、ラジオ祭りを振り返ろうとするもムーナーシーの CD がバグってさらに虚しく
、びっくりしちゃいますよね、本当に。
そうなんですよ、うんうん。たかしくん半袖半ズボン。
あ、そういえばそうでした ね、ねえ、
はい、
元気。
火曜日、
はい、
曲当てクイズなのにいきなりキャンユーセレブレイト。
そうそうそう、なんですよね、面白かったですね。
盛り上がる、
うん、盛り上がりました、
プレゼントのオリジナルアクセサリーが謎っていう、ね、
うん、
小田川さんがね、そのクイズの正解した人にオリジナルのアクセサリーを、うん、プレゼントしますってことで、うん、小田川さんが持ってきたんですよ。
突然
ポケットから
チャラッ
って出したんで、ピアスとかなんか、
あ、そのね、その辺のちょっと一部聞こえてたんですよ、ええ、私あのまんまカフェにいたんですけど、
あ、まんまカフェに出たんですよ。一部どころかあれ真正面やから音も聞こえる、
ちょっと他のことやってるんで、
バタバタしてたんや、
ちゃんと聞けてない状態 で、
そうですか。アクセサリーをねプレゼントされた
んです、うん、そう、ピアスとイヤリングの違いって分かりますか、そうそうそう、っていうとこだけ聞こえてきた。
それ正解です、
ええ、あ、
でプレゼントしてたんですけど、マジのアクセサリーなんですよ。
買いに行かれたんですか、ね、
いや、なんかね、誰かが作ったとか言ってました。
あ、手作りの。
いや、でも手作りっていうか既製品に見えたようなもんです。
へ、
そのなんか紙粘土で作ったみたいな、そんなんじゃないです。
まあまあ、ね、
小田原さんの孫が作ったようなもんじゃなかったです。うん、うん、でもびっくりしました。
へ、
ちょっと、水曜日ジャッジトーク、
はい、
審査員に桂ひさまるさんが加わり空気ピリッとなる。
マジのジャッジですかね、これね。
先輩が入ってくる、ね。木曜日、ラジオドラマ、
あ、ドラマ、
35億、
はい、
タイミング合わず、
あれ難しいんですよ。
難しいよね。
うん、
ともちゃん色っぽい声でリスナー脳殺。
いや、なんか、ね、打ち合わせで一回やってみた時に、そういう雰囲気になっちゃいまして、
それいいでしょうね。
もう第一声はそんなつもりでもなくやってみたんですけど、うん、はいはい、まあ、そうなのと思ってちょっとそういう感じでいきました。
クミさん、ヒポポタミのね、
はい、
リハなしぶっつけ本番の歌、
いきなりですからね、大変だと思います、
は
い、
CD は本部で販売、
はい、
金曜日、
金曜日、あ、来た、
やりくり川柳下ネタで時報なるっていう。
そうなんですよ。しそまるさんがなんか一つね川柳を作ったんですよ、
はいはいはいはい、
でなんかスカートチラチラみたいな、そういうのを言った後
ブーンって
30ちょうどの言い終わってちょうどどやみたいな時にブーンってなった
ねえ、面白かったですね。
ミラクルです
よ、ミラクルですよね。下ネタっちのもちょっと面白かったですけどね。土曜日は、生放送前後でレギュラーコーナーの収録もしていた。なんかワイラのね、
うん、
あの番組は
そ
のそうなんですよ、出演の前後にレギュラーコーナーの収録も会場でしていたというね、
うん、
ファン増えてきてマネージャー真顔に、
うん、でもすぐ ねどこにいるかって分かっちゃいますもんね。そうそうそ
う、ルカちゃん急遽美容院へ行く、
うん、
くるくる
セットね、
くるくるヘアに、そう、ファンのカメラの解像度が高すぎるっていう、ね、
それもう本当にね
くっきり映りますからね、
その瞬間をいっぱい捉えてますから
ね、
うん、
ワイラカフェ高校生と羽衣国際大学、役の手慣れてきた、
うん、
唯一清らかな雰囲気だった
唯一か、はい、
喋り手同士も交流、みんな割と人見知り、
そう、この機会にしか会わないな
ってい
う、
まあ、年に1回ぐらいしかね会わないっていう人も、う
ん、いますからね、
競輪の山本さんですか、声をかけられ写真撮られる、
山本ディレクターですね、
平井さん本部ブースで活躍、
はい、
どん兵衛配りきる、
うん、
ミュージックソンにありがとう、
そう、ご協力ねいただいた方に、差し上げてたんですけれども、
はい、ラジオ祭り引き続き、LF 吉田アナのツイキャスラジオ情報センターに餅巻きのエンディングが取り上げられる、
うん、
角堂アナウンサーは影アナ、
はい、
家族が見に来ていたらしい、
そうなんですよ、でなんかあの家族が持ってきたお土産どうぞって言って、うん、終わってからいただきましたけど、
挨拶ねしたかったですよね、
そうなんですよ、
いや中川さんもいつも会わせてくれないじゃないですか、家族来た時も、
い やだす。
やだす。やだす。風大財布みたいな。やだす。
やだす。
おかんの姿も。
はい。
ね。らしくあれ、二代目パーソナリティの岡崎さん。ね、
そうですよ、ね。久しぶり。
ね。金曜日の伊藤先生は、京都の大学に行くつもりが行ったら日程違ってた。
京都まで行って。
京都ブラブラしただけでした。
そういうことあるんですね。
あるんですね、うん。ラジオ祭りこんなぐらいですかね。あと各曜日ごとの募金額がランキングされ晒されるっていうね。
うん、
なりました。
募金額というか、まあね、ランキングが出まして、
出ましたよ。
そうなんですよ。
はい、あとしのちゃん、旦那元気ですが、元気で留守がいいということで、サッカーで靭帯切ったけど東京へ帰ったという。はい。
なんか大変そう。
大変そう。大変そうなんですよ。
ねえ。
大変ですよね。
千野さんも忙しいですしね。
そうなんですよ。アルバムね、うん、出すとか言ってますからね。
そうですね。
はい。ということで、以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
携帯ラジオ、持っていますか？災害の時、情報の入手が難しくなります。一体何が起こり、これからどうなるのか、生きた情報が必要です。あなたを、そして大切な人を守るため、いつもそばに携帯ラジオを。和歌山放送です。